Hey yo, 痛い、Let's get it! It's 痛いおじさんズ Podcast with PBR さん and show old man。 はい、というわけで今週もやってまいりました痛いおじさんズ Podcast をお送りしているのはショート、
PBR さんです。
今日からシーズン2というわけでやっていきたいと思います。
シーズン2ってことは、はい、こっからつまんなくなってい
く。いや、というわけです。シーズン2になったらですね、なんと動画がついてきます。
あ、マジ
で？イエイイエイ。あ、ちょっと恥ずかしい、テーピングが。イエイイエイ。はい、よろしくお願いします。
あ、本当だ。はい、これ多分編集するのに100年ぐらいかかるんで、
はい、
今は2月15日だから多分ホワイトデーまでには上げられると思う。
いや、もう今晩上げますんで。
は
い、
何が？
ちょ、いや、今日上げますか。
動画？
はい、動画っていうか、あの、いや、動画と同時に Spotify で見てる人は動画が見れます。
いや、翔さんが編集したやつは、え、Spotify で動画
上げられます今。
マジで？
あの、ほら、ジョー・ローガンみたいな感じで。ジョー・ローガン常に動画出てるじゃないですか。
いや、
見たことないですか？マジで？はい、まあなんか、ちょっとこの後 PDR さんに音と動画のシンクの仕方だけ聞いて、ちょっとやっちゃうぞ。
ちょっと
ギャルピース、ギャルピース。
とりあえず両方とも圧で俺に送って、俺がちゃんと編集してあげるから。
え、ちょっと今日あげたいんですよ。今日ですよ。今日
あげたいんです。後で映像別に後からでもない。
いや、なんか、まあいろいろあり、はい、まああの、あれはまた別として、あ、今2週間
って、
はい、
俺が編集すると多分1時間ぐらい削れると思うんですよね。どうでもいいから。
いや、ダメ、違う、ね、編集強くじゃないから。声と動画を合わせるのが編集ですから。こちらからすると、それはダメです。だから、そのなんかあなたのダイジェスト版は、あの、
いや、ダイジェスト版じゃないですよ。
あなたの YouTube でやって
る。ダイジェスト版じゃない
です。あれはダイジェスト
版です。あれがちゃんとしたバージョンなんですよ。
あれは
TDR さんがもし音声を編集してたら、はい、ああなってます。
もう、いや、ダメですって。
何が？
ちゃんと全てをの、これもう、だから生々しいのがいいところですから。
いや、生々しいとかじゃなくて、つまんねえとこを切ってるんだよ。
おー、めっちゃ言われとるで。つまんない言われとるんですけれども、あの、2週間ぶりでいかがですか、
はい、
いかがお過ごしですか。寒そうですね。今暖房入れてますけどね。
寒い、多分みんな聞こえると思う。
あ、それやったら聞こえるんだよ。だって、そう、ほら、そう、余計なことしない
。寒いんですよ。
お、まあ、そうなんですよね。はい、で、何してたんですか。あ、なんか動画やってましたね、いろいろ。ていうか、いや、違う。お、これ皆さんにお知らせする必要あるんじゃないですか。PDR さん、この度なんとメンバーシップ始めました。ポポポポポポポポポポ。あれ、ちょっと詳しく、あの、ポッドキャストのリスナーの方々にもやっぱこれ、ほら、おすすめしないと。入ってください、皆さん。
始めました。お金ください。
はい、そのお金、月額490円でしたっけ。
はい、
これだ、
ネットフリックスの3分の1
くらいですね。じゃあ、だから、そのネットフリックスの3分の1の値段で一体どれだけの見返りを得られるのかを皆さんちゃんと、ほら、で、こう入るとこんないいことあるよみたいな。
PDR さんにお金があげられるという嬉しい気持ちがあります、
ね。ボランティアじゃねえんだぞみんな。だから、逆に何もらえるんですか。
いや、なんか、はい、カスタム絵文字が使える。エヴァソンがデザインしてくれた。
で、僕もあれちょっと見たんですけど、どういうことなんですか。カスタム絵文字って何に対して使うんですか。
いや、コメントで普通に使える。
それ、ファン嬉しいの。
あと、そのユーザーネームの隣にアイコンが作るんですよ。
俺は PDR さんに金払ってんだぞって、
はいは
い、いいね。
最初は普通の PDR さんで、1ヶ月経つとスーパーサイ
ズになって、ああ、そういうんだったんだ。どんどん変わって
って、2、3、4、5、5じゃない、
なんか、なんとかの極みになれますみたいな、
なんだっけ、身勝手の極意、
身勝手の極意になれます、
身勝手の極意になれます、うん、2年間メンバーでいてくれたら身勝手の極意、
はいはい、そこまで行き着く、はい、
で、メンバーが増えるにつれ、はい、その使える絵文字も増えてきます。
それはじゃあ、メンバーが多くならない限りは使えないと思う。じゃあ、みんなが、もう、あれ、ネズミ子みたいなもんや。みんなが、入れ入れっつって、お、あの、絵文字どんどん使いたいから、お前も入ってくんないと困るんだよ、みたいな広まり方するってことですか。
ネズミ子ではないでしょ。
ネットワークビジネス的な。
だって、得するの俺だけだから。
あははは、確かに
当に。いやいや、違う、リスナーは絵文字をもっと使えるようになるってことに得するわけです。
はい、
なるほど。どうですか、調子は入ってます、一人と。
いや、いいと思います。
お、本当。
あ、そうだ、あと限定動画
ありがとうございます、本当に、
はい、
で限定動画それちゃんと作りや。
いや、もうさっき作った。
作んないとまた炎上するんで。全然
作るから。
そういうのね、あのね、サボるとすぐコルブさんとかみんな行くよ。誰々さんが あれ作ってくれなくて。
フィーリアーソンのメンバーシップ、
はい、
多分割と安い方だと思います。ミスタマリボンドの見たら700円だった
もん。おー、490円。
もしミスタマリボンドのに入ってて、うん、不満を感じてたんだったら解約してフィーリアーソンの、うん、
それは間違いないですね。はい、はい、え、
200円ぐらい
セーブできる、
セーブ、
節約できる。え、そのまあ別に内容まではとは言うんですけど、そのどんなものをあげてくれるんですか。
いや、このコンビニシリーズ
とか独占動画、
あとメンバー限定の質問コーナー。
待って、ってことはコンビニシリーズってもう何、普通のチャンネルではやんないってこと。
多分
あんなに人気だったコンテンツ、100万再生の動画もあるのに。
そうですね、400万。
うわ、限定にするんだ。
だってシビアなのし誰も見ないんだもん。やってもあんま伸びない。
あ、伸びなくなっちゃった、はい、え、でもさ、一時すげえ伸びてた。
いや、もしやるとしたら、うん、ショートで
1
個ずつやる感じでやるかなってい
う
の。あれ、
じゃあなんであんなに あんなに再生されてたのに伸びなくなっちゃった。
マジ
か。 お前らが見ないからだぞってことは。
いや、どうなんですかね。やりすぎてもみんな
飽きた。ああ、そうかそうかそうか、ワンパターンすぎるってことか。おお、そう。え、でもさ、あれってさ、なんか要は大変だし、最近はさ、なんかリスナーさんの体験談をさ入れてるって言ってたじゃん。
いや、それもう数年前からやってます。
でしょ。
はい、
そうなるとさ、なんかいろんなバラエティに富んだ話ができるんだ。
いや、そうですけど。
でしょ。
でもまあなんか時間かけた割には
そんな。ああ、コスパが悪いってやつね。
そうですね。
あ、だってみんな、じゃあ、コンビニシリーズが大好きだったそこのあなた、子さんの PDR さんファンはこれメンバーシップぜひ入るべしと。
はい、
見逃せないぜってことですね。俺も入ろうかな。
見逃せないぜ。
俺も入ろうかな。
誰ですか。
え、わかんない、今適当ですよ。はい、というわけで、じゃあ
高校生の
バカッタ、高校生のバカッタノリですよっていうことで、はい、やっていきたいんですけど、
今週も。スシロー行ったことあります
か。あるよ。あの、てかもうつい最近行った。
どこにあるの、スシ
ロー。あのね、わかんないけど、俺が最近行ったスシロー、あ、うちの駅の、言うなよ、うちの駅の改札出て左にあります。あの、テイクアウト用。あ、
テイクアウト
専門用で、いや、そこで俺ね、この前、ついこの前食べたのよ、マグロ尽くしみたいなやつ、
はい、
結構高いね、1500円ぐらいするの、
はい、
普通に美味しかった、
はい、
で、あと、あのファルコンさんの実家に行った時にでっかいあのモールみたいなの中に入ってたんですよ。でそれで初めてうちの平君があの回転寿司行って、もう興味津々、もうめっちゃ見て、なんだ、何が回ってるんだみたいな、めちゃくちゃ喜んじゃ
った。今は何も回ってない
よ。今もう本当に回ってないけど、
もう行ってないけど、
なんかスシロースクエアのハッシュタグが流行りすぎちゃって、めちゃくちゃ儲かったんですよ、スシロー。
あれさ、
うん、すごいらしいよ。
その辺のなんかお父さんとお母さんが経営して苦労してる寿司屋さんだったら分かるけど、みんなでっかいコーポレーションさ、うん、お前らの手伝いなんていらねえよ。むしろいいせ、ただ
いや、だから
ただで宣伝してやる。
僕も言ったじゃないですか、先週の僕のポッドキャスト聞いてくれました。
聞いてない。
だからスシローは逆にこう、だから No There's no bad press。
ただで宣伝してる。スシロースクエってさ、
うん、すごい良かったよね。
ソニースクエって言ってる
の。そう、スシロー、
ソニースクエのためにプレスで買うぜ。
時価相場一瞬下がったけど丸儲けやでみたいな。 あとさ、あれチャンネルガードマンがなんだっけ、1000個スシロー食うまで帰れまってみたいにやって見ました。炎上したの。それで
炎上したの。
絶対食ってないだろうみたいな。で、なんかそのチャンネルガードマンの家を特定してるリスナーが絶対捨ててるだろうなと思って、なんか調べに行ったんですって。
いや、キモ。
そしたら、
いや、キモ。いや、わかるよ、調べたい気持ち。キモ。
ガードマンの、
いや、マジキモいんだけど。
なんか家の裏の、家と家の間の隙間みたいなところに大量にスシローが捨てて、そのまま捨ててやったらしいよ。
ちゃんと捨てろよ、せめて。
ね、本当に。
マジで。
うん、そのなんかもう、ね、どうせ捨てんならきちんと、その不法投棄やねみたいな話を。
せめてゴミ袋に入れてゴミの日に出せよ。
そうそうそうそう。
捨てるのダメだと思うけど、
うん、
マジで、あと、はい、調べに行くやつマジキモい。マジキモい。友達ないでしょ。
怖いね。だから本当にやっぱその
いやそういうのやめろよ。
あなたもそうだと思いますけど、100万人とか超えてるとやっぱそういう人が出るんですね。人が来るんですね、家まで。怖いですね。いやということで、まあそういうのもありつつ、皆さんいかが、炎上動画みんな見てますかってことなんですけども、まあ、炎上つながりで行きたいんですけど、
はい、
なんと我らが The 1975のボーカリストマット・ヒーリーが炎上しているということで、
ざま
ー、いや違う、で、これね炎上、俺びっくりしたのよ。
アルバム一ついいのしか作ってないからって言う。
いや全部いいから、
ま、前のクソ微妙なアルバムが帳消しになるわけじゃねえんだぞ、一枚いいの作ったからって。調子に乗んな。
あのどういう
マットヘリウム名
どういうことかって言いますと、で、あれこれよくない、日本人の良くないとこだと思うんですよ。あのちゃんとその事実確認しましたっていう。
あ、してねえの。
いや、その僕もツイッター行ったら1975がトレンドしてて、どういうことなんだろうと思ったら、なんかあもう1975のライブに行けないとか、もうあ失望した、
行くな、チケット行かなくていいから行く価値ねえぞ、
チケット持ってるけどもう行かないことにした、
燃やせ燃やせ、
めっちゃあったんですよ。
転売
何と思って転売する、お安く俺に売れってことなんですけど、
翔さんが欲しいぞ
本当に
10万で買ってくれる。
お、買わねえよ、
金持ってんぞ。
ふざけんなよマジで、そんな持ってねえ。
この辺のドラえもん売れば、
ドラえもん、いやこのドラえもん2000、あ倒れてる、これちゃんと高志村カーミーの再配ってます。おおやめとけなんですけど、おやめとけなんですけど、炎上するぞ炎上わ、PDR さんがドラえもんを殴ったから炎上だ。
ドラえもんは好きですけど、これ
これもう見れないよ。
これシュプリームドラえもんじゃない、
シュプリームドラえもんじゃない、ユニクロドラえもんだよ。
あ、ごめん、ユニクロさんごめんなさい、シュプリームだと思ってちょっと怒ったすいません、ユニクロさんは好きです。
見えてない、
ユニクロさんは好きです。スポンサーになってください。
お
ヒートテックタダでください。
おっと
寒い、
ユニクロってスポンサーしてんのかな。まあ
してない、
してないよね、絶対してないよね。綾瀬はるかぐらいのレベルじゃないとなんですけど、なんかマット・ヒーリーが、
マット・ヘリウム何言ったんですか。
オーストラリア人、なんかとにかくポッドキャストに出たんですけど、その2人は、オーストラリア系かなんかのポッドキャスターで、1人はオーストラリア人、もう1人は何人かわからないです、アメリカ人か、ね、かもしれないです。で、その2人ともコメディアン。おいおい、動画入ってっからな、これ全部。
いやごめん、ちょっとマットヘリウムとかどうでもいいから、ちょっと簡潔にお願い、その何を言ったかに。
いや何を言ったかの前に番組をちゃんと知らなきゃいけないんですよ。この番組っていうのはもともとスタンダップコメディアンが2人、
コメディポッドキャストでジョークを言って、みんながそれがジョークじゃないと思って怒ってるん
です よ。で下ネタしか言う、テーマが下ネタポッドキャストなんです。まずそこなんですよ。もう最初からあのもう下品なゲスな、なんかツアー中にポルノを見るときどんな感じで見るかとか、あのそんなもう話しかしないですとか、有名人で誰に DM したことがあるかとかで、誰が DM 返してくれたかとか、そんなもうしょうもない話しかしないんですよ、
はい、
ね、そういう、
なんでマット・ヘリウムがそれに入れたんですか。
なんか多分マット・ヒーリーはこの2人のどっちかと友達なんですけど、すごい好きなんですけど、でマットって今ほとんどプレスしないから、あの今回のアルバムの、プレスもポッドキャストにしか出てないんですって、ほとんど。
でポッドキャストの方がいいプレスになるんですか。
そう、まあ、今面白いし、好きなこと言えるし。で、そこで、日本のそのジョー・ローガンじゃない、ジェイク・ポール、
ジェイク・ポール、ローガン・ポール、
日本で炎上したのどっち。ジェイク・ポール、ローガン・ポール、
そう、
ローガン・ポールの話したの。あ、そう、俺ちゃんと全部聞いたんですよ。どういうふうにそうなったかというと、コメディアン、YouTuber のせいでコメディアンが殺されたと。なんか YouTuber が変にコメディを YouTube だけで始めて、そいつらがコメディストアに足を運び始めて、スタンダップやり始めて、クソみたいに面白くないくせに、10代 の YouTuber 信者たちがこうやってきて、はぁ、めっちゃ面白いみたいな、全然面白くないネタでも笑うようになって、コメディアンが殺されたみたいな話。そしたら今 YouTuber に、
いつそれ聞いたことない
の。まあまあコメディアンがそう言ってるんですよ。でそっから、いや今実は格闘家が YouTuber に殺されてると。ローガン・ポールが格闘を始めたせいで、なんかそのアマチュアな格闘ポッドキャスターが格闘家になって、それで格闘界隈が荒らされてるみたいな話だって。それもそうなんですか。あんた結構格闘詳しいじゃないですか。
え、詳しくねえ
よ。あ、そうなんですか。
プロレス好きだけど格闘別に興味ない。
はい、まあまあそういう話になって、 で、ローガン・ポールの話になって、ローガン・ポールってなんであんな日本で炎上して、しかもレイシストな、日本でレイシストな行為たくさんしたのに未だに生き残れてんだろうね、不思議だねって話になったんですよ。
いや、基本みんなそう、炎上しても戻ってくるよ。炎上して完全に消える人って多分ほぼいないと思うよ。
で、そっから
みんな怒って忘れちゃうんですよ。
そう、
それか、なんかまあまあもう反省していいからみたい
な。ああ、まあまあ、じゃあモーリーも戻ってこれると思う。
いや、モーリーそんな人気なの？
じゃあ、マホトも戻ってこれると思う。
あ、でも戻ってきてほしい人はいると思います。
ああ、なるほど。
多分戻ってこないと
思います。ああ、なるほど、なるほど。で、そっから、でも日本人自体が割とレイシストだからなって話になったんですよ。しょうがなくねみたいな。日本人が、中国とか韓国に昔やったことをの報いを今受けてんだぜ、ハハハみたいな感じになったんですよ。で、そっからそのコメディアンたちも日本にライブで来たことがあるんですって。それでその時に、なんか日本人ってトイレとかに入ろうとすると、レストランとかでいきなり Oh yes please とか言って、いきなり Oh yes please ってやるみたいな。Oh yes please ってやると、
やんねえ、
言い始めて、で、そしたらマッティーリーが、ああ、じゃあもしあのナチス時代に収容所で日本人が収容所でバイトしてたらっていうのの、あのちょっと、ね、そのモノマネイミテーションやってくれ、あ、なんて言うんですっけ、インプレッションやってくれと。そしたら、あ、Yes please! あ、Take off your shoes! Yes please! ってやるんじゃないみたいな。で、収容所のホロコースト内に入る時も靴脱がさせるんだろうな、はははみたいな。死体回収するときとかも、あの靴脱いで部屋に入るんだろうな、ハハハって笑い始めるんですよ。
いや、まあ行き過ぎですね。
ああ、行き過ぎですか。行き過ぎだと、
行き過ぎちゃった、
行き過ぎだと、さすがに
みんなでちょっと楽しくなりすぎ、
うん、なりすぎちゃった、ちょっと調子乗っちゃった。で、でもそこでフィービーが何て言うかっていうと、いや、でも I love Japan、 俺は日本が好きなんだ。
あそこでいきなり、いや、でもナチスも悪い人ばっかじゃないからとか
とか言われて、そういう感じですけど、マットは、いや、でもね、待ってて、俺日本大好きで、そ、日本ってすごい面白い国でみたいな。ライブすると曲中はうわーって盛り上がるのに、曲終わった瞬間シンってなるんですよ。
確かにそうです。
それだから
リスペクトが、
ま、初めてライブシーン行った時に、え、みんな気に入ってくれたの、それとも今の曲嫌いだったのか分かんないと。
いや、分かる。
まあ、まあ彼は分かんなかったんですね、初めて行った時で。だから、そのクレイジーだな、日本ってメタルバンドも世界規模の超最高のメタルバンドとか、あとあのAV とかももう世界でトップレベル のポルノコンテンツ出すくせに、出す国なのに、すごい国民性としてはすごくこう抑圧されてる気がすると。あ、でなんかそういう非常に興味深い国だみたいな、まあ、そういうあのあれがやり取りがあって、まあ、最後ちょっと良くなかったのがコービーの話になったんですよね。
コービー・ブライアン
で、コービーの名前がコービービーフから来てると。で、うん、みたいな、え、なんでみたいな、一人知らなかったんですよ。で、お父さんが当時日本、その奥さんが妊娠した時、日本でプレーバスケプレーしてて、でコービービーフが好きで、それって何、oh, I like McDonald's、 マクドナルドが好きだから自分の息子マクドナルドにしようみたいな、そんなノリじゃんそれ、みたいな話から、あ、だからコービーはレイプしたのか、日本人だったからかーっていうのをちょっと言っちゃったんですよ。つまり日本人がみんなレイプするような。それちなみに、でもそれ言ったのはマットじゃないんですよ。それはマットは言ったんですよ。コメディアンのどっちか言ったの、それに対してマットが笑ったっつってみんなが怒ってるんですよ。
それ、行き過ぎ。ちょっと行き
過ぎ。マットが？
いや、違います、
そのコメディアンは行き過ぎなんですよ。でもみんなマットに怒って、
ナインティセンティファイブのライブに行くの。聞いた感じだと、そのポッドキャストが、
うん、
そういう行き過ぎな感じのポッドキャスト、そういうショッキーはみたいな、
そう
やってる感じだから、
う
んうん、まあ
仕方なく、まあ仕方ないって言い方あるかもしれないけど、まあ、
そうなるって分か
る、うん、そうで、それに対してナインティセンティファイブもマティーリーも一切コメントを出してないってことで、またなんか怒ってるんですって。みんななんか一言言えよ、
なんて言えばいいの。
そう、
別に俺がジョーク言ったわけじゃないけど、
俺は笑っただけだからみたいな。
で、だから笑ったからって面白い、もしかしたらその
は何、苦笑
とか、
うんうん、苦笑、ま
あ、どういう笑したか分からないですけどね、
う
ん、
そうで、 YouTube に上がってるんですけど、あのオーディオしか上がってないんですよ。
あ、
だから、
え、でも基本ポッドキャストってビジュアルポッドキャストじゃないですか今。
でもそのあのアダムフリーンフライエンかな、あ、フリーンフライエンかわかんないけど、そのポッドキャスト、その YouTube はあの マットのマティの写真とオーディオがずっと流れるだけでした。
はい、まあローガンポールと一緒でみんなその、うん、そのすぐ忘れて、あ、電気ジェミファイル最高やーとか言う
だけでしょうね、うん、あのライブが日本のツアーが
来週になったのもみんな忘れてる
で、
来るんでしょ
う、ね、4月に来日するんですよ、うん、まあ、4月来日した頃にはイヤーってなってますよね、
イエーイお
ーなってますよね、
わジョイディビジョンをサンプリングしたこの曲最高、
うん、あの曲最高だから、
サンプリングガ
ーデュード
ジョイディビジョンに対するディスリスペクトがマジ半端ないですね。
いや、いいと思うよ、なんか、
いや、あれ聞いて、
リフは一緒だけど、
あれ聞くと、ああ、うん、いや、オリジナル聞きたいなって、
まあ、確かに、そのジョイディビジョンが本当に好きな人は、あれで怒るっていうのは、まあ、分かりますけど、分かりますよ、
はい、
はい、ですけどね、まあ、というわけで、まあ、内容には行き過ぎがあったものの、きっとみんなすぐ忘れるんじゃないかということですね、
はい、
はい、はい、
モーリー心
で、モーリー心の話なんですけど、はい、続きまして、
なんであれバレないんですかね、
はい、どういうことですか、
口動いてねえじ
ゃん、え、
何、モーリー心、
あーそう、
ちょっと心あれさ、
そっちか、
うん、1回目、
はい、
1回目はまあ、うん、まあまあまあ、
うんうん、
2、3回目ぐらいで気づくでしょ、口動いてないって、いくらこんこんなんの
さ、はいはい、
口動いてんの分かるでしょ、
それビディアさん、それね、あの小学生とかが見るあの漫画にアニメに対して、
いや小学生でもそんな頭悪くないと思うんですよ、
そんなリアルな
思うと思う
ゴミシャ
考えちゃう小学生もいるんですよ、
なるほど、
俺もなんか中学生の時に読んでた、
はい、なんでバレないんだろうと、
あと、
はい、
眠りの心になるときになんで口が消えるんだろうなって言って、うん、
ああ
口書いてない、
ああそうかそうかそうか、影で隠れちゃってんじゃないですか、多分、
いや影全然ないですよ
あそうか、なるほどね、なぜ、青山剛昌さんでしたっけ、
はい、あ先生最初
教えてください、なぜバレないんですか、
麻酔銃ができる前、
はいはい、
確か、
あ、
灰皿蹴って、
そうそうそう、コナン君がキック、キック力マックスにしてドーンってやつね、
よく知らなかったな、はい、いやあれキック力じゃなくて普通に蹴らなかったっけ、裸足で、
え、
靴使わなかったんじゃないですか、家の中じゃなかったあれ、
あそう、
だから骨折れるし、
うんうん、
おっちゃん死ぬ、
うん、こうやってねアニメに対して
そこで終わったら面白いよねそう、おっちゃん死んじゃってどうしようもない
モーリーおっちゃん、
そうだね、新一だってバレちゃって、新一がお父さん殺しちゃって、
うん、
あそのタイムライン超見たいんだけど、青山剛昌さんぜひ
その世界線を
その世界線ぜひ書いて
よろしくお願いします
よ、はい、もういいんでコナンは、ね、もうどうでもいいんでその世界
線っていうかさ、俺12歳からずっと読んでんだけど、俺40歳なんだけど、青山さんその辺どう考えてらっしゃるんですか、
いやちょっともう
青山さん何歳
積んでるんじゃない
青山さん何歳、
やこれどうやって終わらせ
る、青山さんもだいぶいい年でしょ、もうちょっとそろそろ終わらせませんって、
いやちょっとあれじゃないですか、
はい、
こう編集者にいや夢落ちを考えてるんだけどって言って、
言っちゃった
編集者がいやそれだけは
それだけは勘弁してください、
えマジで、あじゃあもう
落ちが
殺し続けるしかねえんだ人に死んでもらうしかないんだ、思いつくまで、でそこで20年ぐらい経ってるんですよ、
はい、うわだ20年じゃ済まない、だって20年前俺に、
あ、わかった、
28年間やってるよ、
これは、うん、刃が見てる夢
それだったら超面白いけどねいきなり最終巻で刃、
う
ん、何だったんだこれはみたいな、
そう、あの大きくなった刃ね、うん、
刃とか知ってる、
最終巻の刃、
刃とか知らないでしょ、はい、刃めっちゃ面白いからね、はい、青山剛昌さんの
だから怪盗キッドが出てくるんですよ、はい、刃だって怪盗キッドにあったじゃないですか、一回、
嘘、
はい、
いつ、
いや怪盗キッドの漫画で
刃が出てきた、
マジック怪盗で確か出てきたと思いますよ、
あそう
だから刃の夢、
なるほど、あ そこで伏線が張られてると、
はいはい、青山さん、
おっと、いいアイデア出ましたよ、
最終巻の印税よこせよ、
おっとよこせよ、
5%
おお 5% 結構半分だ、半分要求していくってことなんですけど、で、あのそっちのモーリーじゃないねん、こっちはモーリー心じゃないねん、
おせえよ10分くらい
乗りツッコミ、ジャパニーズ乗りツッコミ、はい、
それが結構どうでもいい感じだった、
あいやいや動画作ってたんですよ、昨日ですかあれ、はい、一昨日ですか、なんですけど、で僕ちょっと見ててよく分かんないんですけど、僕ちゃんとそのニュース見てなくて、あなたの動画しか見てないんで、
はい、
あれなんですか、あのモーリーさんは何をし、マッチングアプリで人を募って、要はそこで売春の斡旋をしてたんですよね、
そうですね、
でもモーリーさんは女のふりをしてたんでしょ、どういうこと
ですか、俺もそれよくわかんないんです
よ、意味わかんないでしょ、
女の子には売春させたけどメッセージはモーリーさんが
やった、うん、あ
やった感じだと思う、
あそういうことね、
あんまりすごい詳しく聞かないんで、うん、多分そうだと思うん
です
よ、うん、
だ女のスタッフはもういて、はい、で メールとかのはあメッセージはその子たちにやらせるわけにいかないから、 っていうことか。
ぜひそのメッセージを見たいです
ね。確かに、どんなメッセージ、どんなネカマぶりだったのか、モーリーがっていうね。いやー、結構やっちんちんなことやってますよ。1億何千万も稼いでたん
でしょ。1億7千万2年9ヶ月 で20人で それ待ってもめっちゃ
一流企業、ね、
いや YouTube の頃より全然稼いでると思いますよ。
なんだっけ、モーリー YouTube 一番売れてた頃で月15万とかだったんですか、
はい、多分一くんが一番、多分一くんが一番企画とかは編集もやってたのかわかんないですが、一くんが多分一くんがいての禁断ボイスだったと思うから、
まあ、そうですよね。はいはいはい、
あとモーリーって結構置物で別に面白くはなかった、
うん、まあなんか田中さんと一君で持っててメサイアの後そのよくわかんない、
メサイアもなんかその他みたいな、
メサイア実はギタークソうまかったって、うん、それ俺びっくりしたんだけど、
モーリーは本当にいてもいなくても大丈夫、別の人でも
会話聞いただったのになぜか一君が変わっちゃったっていう不思議なグループですよね。
はい
はいはい、まあじゃあもうモーリーえ RIP ってこと、レストインピース、
いやでも罰金だよ。
あ、そうなんだ。
え、なんか調べたら、はい、懲役3年または10万円以下の罰金、なんか
あ言ってたね、はい、その懲役と罰金の差が激しいんじゃないかっていう、
なんか当たり差のはずれ
確かに、
てか謎じゃね、え3年の懲役10万、うん、10万で済んだらその1億7000万で
10万にしますって言って 3年勘弁してください、10万にしますって、
その1億7000万ってやっぱり取られちゃうの、
うん、どうなんだろうね、分かんない、
その金どこ行くの、もう使っちゃったんじゃない、
だからいや、だからいや、その金回収はないんじゃない、だって10万ってことでしょ、罰金回収はないでしょ、はい、
あとなんかコメントで言ってた人いるんですけど、うん、多分オワコンボイスで、
はい、
その禁断ボイスを復活っていうかリーダーが変わって200万人目指してた時にも、うん、もうすでにやってたんじゃないのかって言ってる人います
、ね、はいはい、まあでも
多分タイムライン的に
2年間だからね、
そう
はいはい、まあまあ、
いつ2年間ずっとやってたか分かんない
ですけど、うんうん、まあまあやってたん
でしょ、まあ YouTube で15万しかもらってなかったんです、まあ、
なかなか暮らしていけないですよね、はい、15万だけじゃ、それはそういうことで、まあ毛利さんね、
あとバイト、まあ、動画でも言ったんですけどバイトとかやったら、うん、結構背高いし、
うん、
まあ、存在感ないとはいえ分かる人は分かるから、うん、コンビニで働いてたら、うん、あれモーリーじゃね
って、うんうん、
な
ん
と思うんですよ。
100何万人ぐらいいたんですか、
ピーク180だった
かな、まあそれくらいいたらやっぱ分かっちゃうんですよね、東京都内でアルバイトなんかしたら、
新宿区住まいだったらしいです、
え
新宿区に住んでたの、
おお、シティボーイ
住んでたのか、あのメインの
スタジオ
グループの人、あの売春グループが新宿、
ああそこにあったんだ、まあまあまあ、
名古屋と新宿でやってたのかな、
ほう、なるほど、
でもそれなのに悪徳弁護士がいないって認めちゃってどうすんだよ、
どういうこと、悪徳弁護士は何、
いやだってみんな罪認めちゃったんだよ、
ああ、
いやそこは悪徳弁護士、
いや多分罪認めると執行猶予でそのあれに行かなくて済む、刑務所に行かなくて済むんじゃないですか、
ソウルに電話します
よ。ソウルで確かにソウルこあなんだっけ、
ベルコーソ
ン、ベルコーソン、そうだね、確かにな
んかねえ、それぐらい悪いことしてるんだったら、うん、ちゃんとその悪い弁護士とかもいろいろなく牛島君みたいな、いや
ちゃんと用意しとかないとね、確かに確かに、うん、あの爪が甘いぞモーリー、
爪が甘いぞ、うん、モーリー、まあモーリーが絶対リーダーじゃないと思う、
いやそれはそうだろうね、
絶対違う、
なんかまあ悪い友達がいるんでしょうね、その界隈に、まあまあまあ、でもどうです、じゃあモーリー復帰して、
いやいいよ
モーリー、
いいよもうコンビニでバイトでもしろ、
PDR さんと一緒に、
いや絶対やだ、
痛いおじさんポッドキャストや
ないか、いや来る、
モーリー疲れちゃったんだろ、 YouTube お前もポッドキャスト始めないか、以上です次の話題に行きたいと思います、あ嘘です、あの PDR さんがこんな顔してるんで来ないでください、モーリー嘘です、冗談です、あモーリー一人でポッドキャスト始めてみたらどうだ、
誰も、
やり方全部俺が教えてやる、モーリーポッドキャスト
を始める。もういいよ、カメラ目線やめて。
ごめんなさい。ちょっとで電撃ニュースが入ってきました。先ほどです、
はい。
ちょっとショックだったんですけども、あのハイスタンダードのドラマーの名前がすいません、常岡明さんが昨日亡くなられてた
って。え、マジで？
はい。
何で？
で皆様にはご心配をおかけしていますが、詳細に関しましては現在確認中です、改めてご報告させていただきますので何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします、マスコミの皆様におかれましてご家族ご親族メンバーの深い悲しみにご配慮いただき、取材や憶測での記事、掲載などはご遠慮いただきますよう切にお願い申し上げます、ピザオブデスレコーズということで、
マジで、
昨日ですって、ま、51歳
マジで、は
い、ですって って、で、なんか調べたら結構なんか、バックバンドとかやられてるんですね。たくさん、サポートとか結構たくさんされてた方で、まあそりゃそうですよね、ドラム非常にお上手ですから。まあハイスタそんなにちゃんと聞いてはいないとはいえ、結構さっきヤフーニュースでネタ集めしようと思ってパッとこれが来て、あのご冥福をお祈りしますってことで RIP ってことで、ね、いやーはハイスタとか聞いてました？
そんなんか一番好きなバンドじゃないですけど、まあ誰もが通る道じゃないですか。
まあ僕はあんま通ってないんですけど、ステイゴールド、いやその高3の時にそれあんまりこう受け付けなかった理由としては、高3の時の文化祭、今でも覚えてるんですけど、俺のバンド以外全バンドステイゴールドやってたんですよ。
みんな
全部ステイゴールドやってるんですよ。
いやあの
はい、
あのミニアルバムが一番好きですね。初めての宙が入って、
あああれいいよね。いきなり最後だけ初めての宙って一回日本語喋るや
つ。エルビスのカバー、
あいいよね、
はい、
いいよね。確か俺知ってるやみたいな感じなんですけど、あいやただラブイズバラフィオね。
そうです、う
ん、いや良かったと思います、はい、確かになんかシャレが効いてて、いやなんですけどね、そのハイスタが作りましたよね、この十数年休んでいきなり復活してみたいな。だからエルガーデンが復活したのもこう、ハイスタが復活したからみたいなとこありません？
はい、
なんかそういうメロコア界のトレンドを作ったかなみたいな、はい、なんでしたっけ、2000年にエアジャムを終わらせ、2011年にもう一度エアジャムやるみたいな。まあでも見た方ハイスタ見たで、2017年に確かアルバム出してますから1枚。
ああそうですね、う
ん、まあそんなに多分好評はいた、こう好評にはならなかった気がしますけど、でも一応それでツアーも多分やってるから、まあ見た方はでも良かったですよね。もう見れなくなっちゃいましたからね、オリジナルの。これどうなるんでしょうね、すごい興味あるんですけど、その今後のハイスタンダード
解散するか、
はい、ドラマ
別のドラマ
でも、もう3ピースの誰かが一人かけるって本当にそれこそよく言うじゃないですか、ドラマを変えるというのは人間でいうと心臓を移植するようなもんだってよく言うんですよ、例えで。まあ僕はそうは思わないんですけど、
バンドで一番変わるのって基本ドラマーじゃないですか。マイケミのドラマーとかめっちゃ変わりまくってるじゃないですか。
そうだから心臓が変わるっていうのは言い過ぎかなと僕は思うんですよ。なんかその肺が1個交換されて、
バンドによるんじゃないですか。
そうですね、
モットリークルーにトミー・リーがいなかったらダメでしょ。
確か
に、あとブリンクにトラビスがいなかったら、
確かにってなると、
ブリンクにトラビスがいなかったらただの歌
が確かに
いるだけで、
いやいいこと言うな。だ提案面で言うと、この常さんが変わるっていうのは相当痛手なわけですよ。多分会が聞かないと思うんですよね。
なんかメタルバンドとかだとよく変わったりする、メタルロックバンドとか、まあ3ピースだとやっぱりまあ
結構ね辛いとこあると思うんですけど、で、まあ、そこから転じてね、あのフーファイターズが今年めちゃくちゃツアーやるんですよ。で各地のロックフェス出て、日本もフージロック、フーファイターズ確かあれじゃない、あのヘッドライナーじゃない、そうどうでした、確かそうなんですけど、テイラー・ホーキンズやっぱ亡くなったじゃないですか去年。
あそう
っ
すね。
どうなんです、これ僕複雑な、これテイラー・ホーキンズの息子をあのドラマーとして連れてこない限り、これなかなか厳しいと思うんですよ。でもそんなことないじゃないですか絶対。
デイブがやるんじゃないですか。
どうやってで歌いながらドラムやるの。
できるでしょ。
いやでもそれは見たくないよ。デイブでフルファイターズではデイブは
アトレイユのメインボーカリストドラマーじゃん。
あそうなの。
スクリームやあのクリーンボーカルやってる人ドラマーだよ。こうやって。
まあ、アンダーオースもアーロン・ディスペルもドラマーですけど、
うん、あれってどうやんのかなと思って初めて
ライブした
らすごいな、こ
そう
すごいな。
いや二通りあって、こうやるこうやるパターンと、あとこうあの小室哲哉みたいなパターン二ついますけどね。
いやあれはすごいな、
はい、えじゃあ何デイブ・グロールに、ドラムボーカルさせろってこと。
そうですね。
まあねギター3人いるからね、正直フーファイターズギター3人いらないからね。パッツ・ミールが多分そんなに上手じゃないから、あのその場にいる風な感じになってるだけで、まあそれこそモーリーみたいな置物になってる状態で、ほとんどギターは
パッツ・ミールはもうお情けで入れてる感じ。
そうですね、なんかもうその仲いいっていう状態。その
だってジャームスのメンバーでしょ。
そうです。
ジャームスは伝説のパンクバンドだけど別に演奏が上手かったとかじゃなくて、う
ん、はい、
どっちかっていうとダービークラッシュのレジェンドがすごい一人歩きしてみたいな、ね、
はいはい、
曲好きな曲もあるんですけど、
なるほど、
ミュージシャンシップがすごいとか
いうわけじゃないですね。なので、 まあ、心もとないとは思いますが、
ブラック
じゃあデイブが、ドラムを叩くのがいいんじゃないかと、まあ、ちょっと先フジロック行きましょう。今フーファイターズの話したんで、さあ、皆さん今年の夏フェス、いろいろメンツが決まってきてます。フジロックフェスティバル23、
デンゼル・カーウィー取られた、
はいはい、
スラウッ、
あ、ちょっと待ってよ、ですね、ヘッドライナーフーファイターズ、リゾ、そしてザ・ストロークス、フーファイターズの日に行きたいなっていうことなんですけど、ルイス・カプリーディ、
カパルディ、
カパルディ、ルイス・コール、No worries. Weezer, Alanis Morissette, Corey Wong, Denzel Curry, Slow Dive,
Yeah,
Yola Tango, Alexander 23.
Oh, Black Midi.
Malcolm Tiger.
Black Midi.
Black Midi. って何?
Rock band.
Dermot Kennedy, Fever 333. これなんかよく聞くね。G Love, Special Sauce じゃないんだ。
G-Love と違う人、
違う人、ジンジャールーッ、ゴーゴーペンギン、
グリフィン、アイドルズ取られた、
ジャタユー、ジャタユーっていうのか、ニオ・フランシス、オーバーモノ、ロミ、スーン・アーカイブズ、ライブ、ヤードアクト、ヤングベイが今と決まってる、ほとんど知らないですけど、どうですかこのフジロックのメンツ、
アイドルズと
結構好きなのいましたね、今聞いてて、アイロードとブラックミディとスローダイブとデンゾーキャリーが好き。はいはいはい。
サマソニーマイケミでしょ。
ちげえよ。パン、ケンドリック・ラマールとブラーが、ヘッドライナーです。
ケンドリックみたい。
はい、これ見たいですね。そしてリアム・ギャラガー、フォーラーボーイ、エヴァネッセンス、
Wake me
up。エヴァネッセンス入ってたんだ。ニアルのホーン、誰ですか。レイニュー。
ワンディレクションの人だよ。
知らねえよ。ハリー・スタイルズ以外。ローブ・デンジャン。結構好き。
ね、
ラブ結構好き。オフィシャルヒゲダンディスも出ますよ。
サンダーキャット。
サンダーキャット。おう、いますね。ユアソビー、ホーリー・ハンブルストーン、知らない。ガブリエルズ、知らない。フロー、知らない。なんか TLC みたいなね。知らない。インヘイル。
ペルウェイブス来るんだ。
知らない。お、ペルウェイブス。The 1975はいないね。ペルウェイブスはなんか1975のバーターって感じです。
いや、
ノバト
はもう完全になんかアブリル・ラビーンみたいなやつにサウンドシフトしちゃった。
え、ペルウェイブス、
うん、
ポップパンクってこと？
いや、ポップパンクっていうか、あの、
ヘイヘイユーユー、
違う、なんか2000年代のシンガーソン、ミシェル・ブランチとか、
お、マジ？
ああいう感じになった。
きすごいな、ちょっと、
うん、完全にシフトチェンジして人気がちょっと微妙。
いや、なんでその1975路線の方が絶対人気出るでしょ。あ、それでうまくいかなかったのかな。
いや、うまく比べられるのが嫌だったのかな。
なんかでも可愛いですね、ペルウェイズの女の子。
そうすか、
って気がします。はい、
はい、
どうですこの、サマソニとフジロックのメンツ2つ見て。
フジロックの方がいいな。
フジロックの方がいい。おっと、なんと、
あ、でもあれ3日に分けるんだ
って。そうで、じゃあフジロック3日に分けるとしたら誰がいる日に行きたい。
とりあえず、
うん、誰がいる日に行きたい。
とりあえず、
まあ、フーファイラーズですよね。
ウィザー
もうウィザーもちょっと見たいですね、確かに。
ウィザーとデンゼル・カリーとアイドルズが見たいかな。
はい、はい、じゃあその3つが全部分かれちゃったらどうします？
ブラック・メディも見たいですね。はい、
分かれちゃったら。
いや、めんどくさいな。
一番見たいのは
誰？全部同じ日に来て。
え、じゃあ一番見たいアーティストはどれなの？
アイドルズかデンゼル・カリー。
へぇ、そっかそっか。なるほど。あんま、フーファイラーズ、リゾー、ストロークスのそのヘッドライナーには興味ない。
ストロークスは嫌いじゃないけど、なんか、うん、そこまでじゃないし、フーファイターズはぶっちゃけあんま興味ない。
うん、なるほど、なるほど。リゾーもまあ見れるもん
ね。リゾー、一回見てみたいです。ちゃんと聞いたことない。
うん、そう、めっちゃいいよ。うん、もう上、なんか歌うまみたいな感じ。なるほど。
あ、イェイイェイイェイもちょっと見たいかも。
おー、確かに。
ヨーラテンガも、イェイイェイとヨーラテンガは昔、はい、結構聞いた。
はいはいはい。
最近あんまり。
まあいい、フジロックのメンツいいですね。
アラネス・モリセット。
アナリスマッシュ見たいな。
昔の曲ちょっと聞きたい。
うん。
最初のアルバム。
その最初のアルバム全部やってほしいよね。
通して。
そう。最初から最後まで、
はい。
そのアルバムのツアーやってたのもテイラー・ホーキンズですからね。
あと、懐かしいですね、フリーと。
あ、フリーやってた。
やっても
なんか、うん、やってた、やってた、やってた。2曲ぐらいプレイしてた、ね。はい、懐かしいですね。皆さんは、フジロック、サマーソニック、どっちがに期待してるんでしょうか、教えてくれると嬉しいです。ピコピコなんですけど。次何でしたっけ？次はですね、あ、 ハーフタイムショー見ました？
見てない。
あのスーパーボール見なかった？
スーパーボール見てない。
リアーナが出たんですけど。
あ、なんか聞いた。
あの誤解人。
あ、なんか2回目ですよね。
すごい、よくさ。産
んだばっかじゃねえのか。
もう一回またロッキーかな。
いや、じゃなかった。じゃなかったら
嫌
だな。
え、あの二人って結婚してんの？
してないよ。でも海外は結婚しないで子供産むことよくあるじゃん。
あれさ、セレブ同士が結婚しない理由って別れた時の遺産の問題があるからってこと？相続の問題ってか、
あ
の
普通の人でもそれありますよ。
だからやっぱもう
半分
結婚しなきゃいけないのが嫌だから。
半分持ってかれますからね。
うん、そうそうそう。
何があっても、うん、その自分が稼いだお金
と、うんうん、結婚でも結婚した後の収入でしょ。
離婚する前提っていうのがちょっと悲しいです
ね。そうね。プリナップ。
プリナップ、いや、そういうのをやって。
やってるよね。
だから、でも離婚した時は何ももらえないみたいな。
それをすれば結婚できるのにね。
まあ、
まあ、そこまでするあれじゃないってことですけど、なんか。
リアナの方が絶対金持ってるでしょ。
絶対持ってるやんね。だってロッキー音楽活動そんなに、今年アルバム出すんですよね。
結構。最後出したのもう結構前
だ。うまいまいまい。2017とか。バックショットっていう曲が俺好きだったの、前のアルバム。なんか今最新シングル歌ってましたね、ラップじゃなくて。あ、
聞いてない。
え、よかったよ。あ、ロッキーって歌えるんだみたいな。いや、ほんとほんと歌えるんだと思って。R&B の曲みたいな。
あ、そうなの。
そうそうそう。今年アルバム出すみたいですけど。
早く出せよ。
で、リアーナのハーフタイムショーがなんか動きが結構こうあんまり派手じゃなかったんで、でちょっとこうお腹さする仕草が何度かあって、でハーフタイムショー直後にリアーナが妊娠してますっていうのが発表されるっていう感じだったんですけど、まあもう本当ヒット曲連発ですよ。ただね、まあこれは、妊娠してるからだと思いますけど、まあ、半分も歌ってなかったね。ほぼ前言ったじゃん、カラオケ流し CD っていうかもう曲流して、たまに、いやたまに歌うんだけど、その流した曲とに合わせて歌ってるみたいな。まあまあ、あの妊娠してるんでしょうがないと思いますよ、はい、ただ僕実はリアナのライブサマソニで見たことあるんですよ一回。
え、出たことあるんです
か？だらら、
知らない。
その時もあの曲流してましたよね。
あ、パフュームみたいな。
全く一緒でした、ね。はい、パフュームは歌わないですか？
はい、踊り。
あの全く歌わないです。一回だけマイクが入る瞬間っていうのはあーちゃんのチョコレートディスコでディスコ、
ディスコ
っていうところだけです。はい。あのディスコの部分だけ。
めっちゃぜいぜい言いながら
ディスコ、ディスコってあそこだけ叫びますね。見たことあるんですか？
あ、友達、多分出てきたばっかの時で、はい、割とちっちゃめの。ちっちゃめのステージでもなかったけど、はい、なんか中ぐらいのステージであって、うん、人がもう溢れ返ってた。
あ、でもじゃあもう人気の
時じゃん。でもなんか3曲ぐらいやって、うん、口パクでなんか、
でもまあまあロボットダンスがメインですからね。
そう、
はい、まあ、あとディスコですか。メインはディスコのところですからね。そうなんですね。はあ、じゃあパラモアのアルバムは聴いてくれました？
聴いてない。
マジ？まあ
後で聴こうかなと思って。
あ、ねえ、よくなかったね。
2曲
ぐらい。
なんかお前なんかストーリーズでなんかプロデューサーを、
あ、プロデューサー褒めてよ。やっぱそれはだってあの知り合いだから。
うわこいつないわ。だって、ま、シングル微妙だって言ってたのに、なんかストーリーズではもうこうハイプして、うわー、グッジョブメン、グッジョブメン。お前ゴミだな、人間として。
いやいやいや、ゴミじゃない。
ゴミ、ないわそれ。
いやいやいや、2曲いい曲ありました。
ないわそれ。
2曲目と3曲目良かったです。
いやそれちょっと、はい、アルバムで2曲いい曲しかなかったらそれいいアルバムじゃねえから。
まあ3曲いいアルバム、いい曲あったらアルバムとして僕はいいと思ってるんですよ。い
やそれ、そのロジック頭悪すぎ
て。で今回2曲だったんであんまいいアルバムとは認定しなかったんですけど、
うん、10曲あったら 30%
だ。あれさ、何なんですかね。なぜなんて言えばいいのかな、なぜ売れたバンドってその自分が売れた一番得意とする路線から外れようとするんですかね。
いやだってあれやってた時ヘイリー16とかだよ。
だったとしても
同じ人
間じゃない。いや違う、じゃあ
シンプルプランじゃねえんだから。
じゃあなんでシンプルプランはさ突き通してんの。偉いじゃないよ、それもそれで。と
シンプルプランがサイケデリックロックとかやったら誰も受け入れてくれないでしょ。
いやでもじゃあパラモアがインディーロックやったら受け入れるのかって話ですよ。
いや受け入れたじゃん。
いやでもね、だからそのパラモアってアルバムと
徐々にシフトして
たじゃん。アフターラフターってアルバムと、そうそう、だから徐々に進化して徐々にそういう感じになってたとはいえ、やっぱ根本の部分を失ってない。やっぱりサビはキャッチーにしようとかそういうのあったんですよ。今回サビマジマジでこれサビっていう曲しかないんですよ。なん、
まあ、分かんないんだよ、聞いて、
はい、あとだからヘイリーが2枚ソロアルバム出したじゃないですか、
はい、
まあ、ドインディーロックなんですよね、
はい、どっちも聞いてない。
それを持ち込んでんですよ、こちらからすると。いやそれソロでやってくんねって。でもこのアルバムお前、
あ、パラモアは基本ヘイリーじゃん。
え、でもじゃあヘイリーの
パラモアビリー・コーガンみたいな感じじゃん。ヘイリーがいなかったらパラモアじゃない。
そう、逆にパラモアがいたら、あ、違う違う、ヘイリーがいたらパラモア。
だって多分今回が初めて 2アルバム連続で同じメンバーでアルバムを作った
の。よく知ってんね。そう、まあ、同じメンバーっつっても3人しかいないけど、
うん、3人
だですけど。あ、ちなみにドラマーがさ、アーロン・ジスパーだったことあるの知ってる？
うん、ツアーかなんか
で、あれ、あの時最強だった。はっきり言ってオリジナルドラマよりアーロンがいた方がよかった。
それそう
です。アーロンはあの外されて結構ショックです。本当はもう自分なんかもう本当パラモアでやっていこうと思ってたの。まさかあの兄弟のうちのジョシュ・フェローじゃなくてなんとかフェロ
ー、どっちかわかんない。
ジョシュ・フェローがギターのでしょ、男となんだよね。何フェローか忘れて、ザック・フェローかな。
ザックとジョシュじゃなかった。
ジョシュが元彼だから、ザックがそのドラマの、そう、まさかザックが戻ってくるとはってことだったんですけど、いや、ほんとね、ちょっとパラモアには僕はね、すごく、こんな、もっとポテンシャルあるはずなのに、もっとできるはずなのに、なんか、
俺もっと 80s 路線で行ってほしく、ブロンディ路線でもっと突き通してほし
い。でも、ブロンディ路線だとしても、やっぱその、サビがキャッチーであるっていうのがパラモアのいいところだと思うんだよね。なんか、そのポップチャートに入るようなキャッチーなメロディー。
別にそれ、
捨てたから、今回。ちょっと聞いてほしい。もう捨てちゃったんだ。
スパンとともに成長したんだよ。そのいつまでもなんか、でもキャッチーがメロディーとかって言ってる40歳の人
で、ね、でもさ、ちょ聞きたいんだけど、サビが良くない曲って聞けます？
別にサビがなくても聞けるよ。
マジでそれ、俺でもそれわかんない。じゃあどこにテンション合わせるの？キターってどこでなの？
いや、全ての曲にキターを求める、
求める、当たり前じゃん。
いや、バカじゃねえの。
悲
しい時にその来たって曲
来たくない。悲しい時でも来たってなるわけですよ。ある？
ちょっと違う。
今泣くとこっていう、それが来たんでしょ、悲しい時。悲しい時、
まあ、絶対言うと思った。
サビが
あえて言わなかったのに。
一曲通してサビが全然良くなかった時。
はい、ということで、ショウさんはパラモアのアルバムがクソだって言ってるのに、
クソだないで、
ストーリーズではそのプロデューサーかなんかの人に、
いや、
あ、グッジョブ、
はいはい、プロデューサーはいい仕事しました。音良かったですもん。音とても良かったですよ。プロダクション全くもって問題なかったです。曲がクソだって言ってるんです。だからパラモアの仕事は良くなかった。プロデューサーの仕事100点満点でした。キャロス、I fucked you
hard。動画の編集めっちゃ良かったけど内容マジクソだった。
そういうこと、そういうこと、
そうい
うこと。
それだったらいい仕事したなって言わねえよ。
はい、で、
はい、次の話題はあれですね、
今週のアメコミです。
レオナルド・デカプリオが19歳の
こと。
でもあれなんか実は付き合ってないみたいな。
なんだっけその話。
その誰から聞いたの？ぜひロリコンのショウさんに意見を求めようか
と。お前ファルコンのことディスってんの
か。おい、いやでもファルコンさんはもう、はい、あのデカプリオの、
うん、
その
あの射程範囲外、射
程範囲が25歳になっちゃったので、カットです。
カットになっちゃう。
はい、
あ、ディカプリオって本当に25歳以上
は、25歳になった瞬間分かります。
へえ、すごいね。
どうですか、そのなんか30個も下の子と付き合ったりするの？
付き合っちゃうので、俺が10歳と付き合ってこと？
いやだって違う、その50歳で、うん、まあ、20歳の子とかと付き合うの。
それさ、俺が一つ気になる点は。どんな話すんだろうな、飯食うときとかって。なんて、
それはお前が一番してんだろ。俺に聞くなよ、そんな。
いや僕
そんな見え名刺2個下だよ、
僕は確かに14、
同い年ぐらいの人としか付き合ったことない。
あ、まあ、14個離れてますけど、でも僕の場合、でも僕の場合何が良かったのか、まあ幸か不幸か、僕はあの教員やつじゃないですか、ティーンズ相手にしてるわけですよ。
俺は常に ティーン目線でいろいろ物事を見てるぜみたいな痛い教師だった
の、ね、いや
自分では思ってるけど生徒からうわ三井先生マジ痛いもうやってくれお前鬼塚先生じゃねえんだよ
あのティーン目線で見れてるかどうかは別としてその話題は入ってくるんですよ一番最先端に
そうですね翔さんってなんか若作りハイプマンなので
だ別に若作りしてるわけじゃないですけどそのだから作りとかは別に置いといてその話題は常にあの最先端のジャニーズ知ってましたし当時は米津とあいみょんが流行ってたとか僕が勤めてた時ってそれくらいまでですから
ああそっか
で知ってたわけですよ
米津と
あ
いみょ
んあいみょんとあと、K-POP ブラックピンクみたいな時期でしたから僕が辞めた時期っていうのはだからそのやっぱそういうホットなトピックをファルコンさんも当時 JD ですからねあの JD で、追ってらっしゃってああ知ってる知ってるそれ知ってるよみたいな感じでお互い、
はい、
ただ困ったのがそのファルコンさんあのレッズファンなんですよ浦和レッズのファンでもうものすごいファンなんですよ、
はい、
で「あレッズ好き」と「あ俺も好き」みたいなまあ乗るじゃないですかそんな一応こう
嘘でしょ
寄せようとして「いや好き好き本当に」
あそう
はい、でも俺から出てくるレッズの選手の名前ってあのミスターレッズ福田とか野心岡野とかあのブッフバルトとかあのどんなに若くいってもうーん阿部勇樹ぐらいでも止まっちゃってんですよ。
うちの駅伝中学の駅伝部に野人がいたんだけど、そいつから
岡野ですね。
そいつから名前
取ったの、はい。その話を聞いて、やべえマジこれがジェネレーションギャップかと思ったって言ってました。は
いはい、まあレオが付き合う理由は多分あれじゃないですか。はい、その
やっぱ
人間って、はい、確かビーメシが言ってたんですけど、25歳まで脳が成長し続けるから、25歳になってやっと完全になる人間なんですよ。うんうんうんだからそれになる前に切ってのはなんか年下こうギャップがあると、うんはい、なんていうんですかねこのパワーインバランスみたいなのがあって、はい、といろいろ経験してる人の方がこう上みたいなそういう
まあ日本の年功序列と一緒
に作ってて、
はい、
でその
年功序列、はい、
その若い彼女は、うん、あ年上と付き合ってる私って大人ってこう思ってるけど実際は違うみたいな実際はこう、手でこう回されてる
っていうかさそう年上と付き合ってる私って大人っていうよりレオナルド・ディカプリオと付き合ってる
私いや別にデカプリオの話だけじゃなくてその
ああ
みんな
ああ確かに一般的に確かに言ってたなんかすごく大人だかっこいいと思ってたって言ってた確かにそれは言ってたでそれやっぱりでも目が覚めるのって25歳じゃなくてやっぱり就職とかすると目が覚めるっていうかいろいろ分かってきてああ社会人ってこういうもんなんだなみたいな、うん、って思ったんじゃないですかねきっとは思いますけどねはいまあでも
目が覚めなかったからそのまま結婚して子供産んだっていう
おおいバラコさんめっちゃディスられてるで
やばい
もう外れ引いてるでみたいになってるでおい
いやいやいやいやでもすごい可愛い息子さんに
巡ってありがとうございます、
は
い、
息子さんは可愛くてよかったですね、
はい、息子さんは
バルコンさんに似てよかった
です、ね、あ本当ですね確かにありがとうございますってことなんですけど、はいいやすげえでもレオナルドそれさ言ってたのジョン・メイヤーもそういう癖があんのちなみに
ただのロリコンじゃねえ
そうそう僕の友達のコメディアニール・ブレナンもそういう癖があんのちなみにニール・ブレナン僕の妹も口説きましたからねロスにいる時で20代とかに行きがちなんだってついついだけどなんかジョンがこの前言ってたのはもう20代の女性に声かけるのやめたと
同い年の人に相手にされねえからじゃないのガキみたいな思考してるから
どうでもなんかやっぱりこうああいうふうにかだレオにしろジョンにしろニールにしろ金持ってって名声もある人ってやっぱりそのもうそう見た目が綺麗な人とまあエッチしたいとかそういう見た目の綺麗な人を連れて外歩きたいとかそういうことなんじゃないですか結局のところでもジョンはもういい加減やめようと思ったって言ってましたなんかのポッドキャストで
キアノリープスは同じぐらいの年の女性と付き合ってる、
うん、
結婚してる、
うん、
リスペクト
キアヌ・リーブスはリスペクトなるほどというわけでそこがあキアヌと、リオナルドブラッド・ピットは何してるんですか最近もうあの
独身ライフを満喫してるんじゃないですか
アンジェリーナ・ジョーリーと別れていこう
独身ライフを満喫してるんじゃないですかあでも噂だと、
はい、
まあタブロイドの噂だと、うん、もしかしたらあのなんだっけジェネファー・アニストンと戻
るあそう
かも
へえ、
まあ、あくまで噂だから分からない
あの辺はもうだからジェニファー・アニストンもジョンも行ってブラッドも行ってすごいですねなんかあ ハリウッドって大変ですね、はい、ってことで
翔さんはうちのデカプリオですね。
ありがとうございます。
20から25歳、
19から25歳、
そもそもなんか思うんですけど、はい、年取なんか、
うん、
レオって、はい、その多分まあ20代10代から、
うん、
こう年取っていくけど、うん、彼のこう好みの女性は年取っていかないみたいな、
うん、そうだね、
それがなんかあんまりちょっと理解できないんですよね。だ例えば、はい、なんだろう、まあ、20は若すぎるか、うん、なんかその K-POP グループとかの若い、
はい、
18、19、20の子見ると、
うん、
可愛いなって思うけど、うん、別に付き合いたいとか結婚したいとか全く思わないですよね。なんかなんだろう、
うん、
妹、
うん、
もしくは子供を見るような目で可愛いなって思っちゃう、う
ん、なるほど、わかります。
デカプリオは俺の新しい彼女だって
ブラックピンク付き合いたいってなるってことですね、
うん、ブラックピンクはもう多分あれじゃないですか、
年上です。あ、出ちゃった。ニュージーンズ付き合いたいとかそういうことです
よ。そう、多分そういう感
じです、ね。それおもろいな。テレビ見てて、あいつが俺の次の彼女じゃない。でも、ディカプリオだったらそれができるじゃん。テレビ見てて、はい、あいつにしようみたいなさ。はい、昔、これもう別に、実名は、トークショーで出します、3月の。この後トークショーの詳細言いますけど、あるブランドのめちゃくちゃ人気になったストリートウェアブランドがありまして、急にね、これインスタっていうか、まあ、あのソーシャルネットワーク上ネット ソーシャルメディア上で
大丈夫
です、はい、あめちゃくちゃ人気になったあるブランドなんですけど、あまりに一気に金が入っちゃって、そうなると人間ってこうどうすればいいか分かんなくなるじゃないですか。 そいつあのインスタ上で、見つけた可愛い女の子に DM して、君のことが好きだと、で、あの今からで、なんか韓国人かなんかだったのかな、のなんかグラビアアイドルかなんかで、韓国のもう旅費とあの住む家全部あげるから、お金全部払うから今すぐ来てほしいって
言って、ドレイクかよ。
そうで、あの本当に来て、それだからそれ聞いた時に、うわ彼女も人で買えるんだ、まあ、
ブランド薄っぺらい関係が欲しいんだったら
すごいねみたいな、
ちゃんとした関係は変えない
から、ね、だからでもさ、そう要はブラあリオナルドもなんていうの、まあお金で買ってるかどうか知らないですけど、あ、ね、インスタで可愛い、あ、DM
しよう。でもなんか聞いた話だと、うん、デカプリオはまだな、精神年齢が低いというか、まだパーティーとか、
あ、パーティー外なの、
パーティー外、はい、ウェイウェイ50にもなってちょっとさすがに痛いと思うんですけど
確かに、
まあまだなんかインタビューとかですごい大人っぽいなと
思う。そうだよね。
なんかすごい
で、なんか
結構環境ガキ臭いらしいです
よ、ね、環境大なんかすごいそういう活動してるじゃん、
自然
活
動。イメージ的にはすごい大人っぽいなと思うけど、うん、実際はなんか結構ガキ臭い
感じが
あるって聞
いた。ショットやろうぜって感じ。
まあもしかしたらそうかもし
れない。すげえ。
50にもな
って。リオナルド、ちょっと今度パーティー呼んでください。
絶対行きたくねえ、そんな感じだったら。PDR さんもなんか11時には寝たい
から。やった。PDR さんはあのタイラーズクリエイターと長くできるね。あの早寝早起き。はい、そうそうタイラーなんて8時に寝るっつってたよ。
あ、いいな。8時に寝てえわ。
さあ、今週のおすすめのアニメコミをお願いしますよ。今週何読んだんですか。
何も読んでね。
マジ。
はい、
あんなにクソなほど部屋に積んであるくせに。
読んでないっすね。
マジ読みなよ。あの1週間このポッドキャストやってるんで、1週間に1冊は読んでくださいよ。
スパイダーマン、
スパイダーマン、
クレイヴンズ・ラスト・ハンド。スパイダーマンほとんど出てこない。
はい、
最初の数ページでスパイダーマンがクレイヴンに殺されて、生き埋めにされて、
やばすぎ。
クレイヴンが、
はい、
スパイダーマンの格好をして、
うん、
悪者をボコボコにして、
うん、
あ、でも全部ネタバレ。
クレイヴンってあの
クレイヴン・ザ・ハンター、
どんな格好してるやつ。
あ、なんか
クレイヴン、
ライオンとかをこう、
はい、
飼ってるような、なんか動物ハンターみたいな格好してる、
はい、皆さんも知ってんのかな、
なんかすごい
これ、
そうそれ、
あ、こいつがスパイダースーツを着るってこと。
はい、黒のスパイダー、まだスパイダーマンが黒のスーツ着てた時に、
はいはいはいはい、
生き埋めにして、
へえ、こいつは何、いきなり現れたの。
いやいやいや、ずっと昔からいるけど。
いるんだ。
はい、
クレイヴンってキャラクターとしているわけ。
はい、
それこいつ、こいつで自分のコミック持ってんの。
いや、持ってないです。スパイダーマンの悪者です、ね、
あ、スパイダーマンのヴィランなんだ、
ね、はい、
へえ、こうなんだ、へえ、あ、じゃあヴィレンがスパイダーマンになっちゃうわけ。
はい、スパイダーマンの格好してなんか結構ぶっ飛んでる、
はいはいはい、
初めて読むスパイダーマンコミックではないと思いますけど、スパイダーマンある程度読んだらそれ読むことをお勧めします、うん、めっちゃすごいダークなんですけど、
はいはいはい、
かなり 好きな
面白かった
スパイダーマンのアンクベース。最近のスパイダーマンマジゴミすぎて
出た、はい、
もう読む価値ないですね最近。
でもクレイブも良かったんでしょ。
いやでもあそれ80年代な
88ヴィンテージそんなみんな読めないじゃん。
いや多分もうめっちゃ有名な話だから多分リプリントされてるし、うん、翻訳も多分出てん
じゃん。あ本当に、うん、じゃあクレイブンスパイダーマンみんな
見てください。クレイブンズラストハン
クレイブンズラストハンド
最後。
あなるほど、
はい、
えそれリーフなんですかそれともなんか分厚いんですか。
いやリーフでも出てたんですけど単行本とかにもあって何回も何回も再販。
ほうほうほう、なるほど。今週なんかあのサブスクとかで動画見ました。あれでもいいですよ YouTube 今週見た面白かった
YouTube。 ラストバス見た。
ラストバスっていう、はい、どれ映画
ゲームのがテレビ番組になった。
うん、
なんかまあ、ゾンビものなのかな。
ミリオンネドなんとかドッグミリオネア、スラムドッグミリオネアみたいな感
じ。違う。
でもであれもほらなんだクイズミリオネアが映画になった感じ。あとは違う。ラストバス。
なんかビデオゲームのドラマ版みたいな。
はい、ああなるほどなるほど。
ゾンビみたいな。
バイオハザードが映画になったみたいな感じだ。
もうちょっと面白い。
もうちょっと面白い。ああえそれはねネットフリックスかアマゾンプライム
とかで
見れる。
はい、
あ僕はですね。
はい、
ネットフリックスで、はい、You People っていうのを見たんですよ。面白かったですね。ジョーナーヒルとあとあヤングターコが出てるんですよ。あトラヴィスが
あれだと予告見ました
ね、はい、
黒人の彼女ができる。
そうそうそう、白人と獣医師と、はい、あの黒人が付き合うっていう。
ジョーナーヒル超痩せたよね。
あれで
え
もっと太ってたの。
クソもう失礼だけどクソデブだったじゃん。
そうだ
った。こんなんだったのにもうしぼんじゃ
った。そっか、
めっちゃ痩せたよジョーナーヒル。
そっか、まあでもなんかうんちょっと老けたなってなったけど。でも
いや痩せたからだと思う。
あそうかそうかそうか、ついてたもんしわしわになっちゃった。
めちゃめちゃ痩せたよ。
そうかそうかそうか、まあでもいいじゃないですか健康的になったってことで、うん、いやあのねスタイリストが良かったんじゃないかなと思うんですよね。素晴らしい、なんかいい、あの痛い、わざと痛々しいストリートウェア好きなハイプマンの格好させたりとか。
翔さんじゃん。
そうそうそう、ないや俺はでももうちょっとおしゃれですけど。あそれはいけない、俺はもうちょっとうまく着こなせるとは思ってるんですよ自分的に。あのグチっていうロゴ T シャツとか俺はあんま着ないなみたいな。
俺はちょっと痛い
な、はい、でもわざとやってるんですよあれ
絶対。まあまあそうです
よ、その痛々しいキャラを見せるために、はい、だからそういうなんか意味でスタイリストすごい上手だなって思って。いしかもなんかね出た週とその次の週ネットフリックスランキング1位かなんかだったらしくて、すごい面白かったですね。見てください。
お父さんがなんか有名な人じゃない。お父さんとお母さんも有名な人じゃない。
ジョナヒ
ル、
わかんない。でもジョナヒルっていい俳優だよね。最初コメディ俳優として出てきたけど結構シリアスのさ役もできるじゃん。結構いい俳優だ、ね、今だって彼監督もやってるでしょ。ミッドナインティーズとかも
見てない。
確かなんかそれはスケートビースケート映画、すごい良かったですね。はい、というわけでいきましょう。え今週のお便りのコーナー。お便りお便りお便りお
便りお便りショウさん、PDR さん、こんにちは。おこんばんは。
こんにちはですね。
5年前に PDR さんの視聴者になって以来、痛い中二病を引きずってしまっている高校1年生です。え、何歳からみたいな。早速の相談、ハテナマークになってしまうんですが、
はい、
僕は来週、レッチリのライブにぼっちで行くことになったのです
が、おめでとうございます。
レッチリ来るの、日本に。
うん。ずっとインスタで広告が出てくる、うん。
生まれてこの方、ライブやコンサートに行きたくて、って言ったことがなくて、とても緊張しています。
いいじゃないですか。
というのも僕は小学生の頃、はい、親に連れられてフジロックに行ったことがあるのですが、
おー行ってんじゃん。
その頃はロックに興味がなく酔っ払った大人が多い空間に恐怖を覚えて
きて、かわいそう。ライブトラウマになっちゃった。
マジさ、フジロックとかに子供連れていくなよ。
いやいや結構ファミリーフレンドリーなイベントとかになってんですよ世間的には。
いやそれでもあんま連れてかない方がいい。
そっか。
そこでお二人に初めてのアーティストのライブやコンサートに参加した経験談や、うん、どのような心構えでライブに参加すれば良いかなど答えていただきたくメールさせていただきました。
うん、教えてあげなよお前。
俺の PDR さん初めて行ったライブグリーンデーですけど、はい、一人で行きました、
ね、おどっちで。
全然楽しかったです。一人でも全然大丈夫だ、いけるよ全然。
いやそのこ心構えとか教えてあげない。こういうこと注意した方がいいよとか、こうなるよとか。
いや特に普通に行けばいいと思う。
マジで。
あんまりペリアさんもちょっと緊張してたんですけど、うん、まあ行ったら普通に楽しいな。みんなライブってみんな結構優しいです。
グリーンデンのライブって、その時のグリーンデンのライブってホールライブ、それともライブハウスのライブ。
マカリメッセ
ホールじゃん。 うん、ぐっちゃぐちゃになんなかったでしょ。
めっちゃ前でした、
ね、あ、めっちゃ前行ったんだ、はい、そう、ぐっちゃぐちゃになった、
はい、
あ、だからそれですよ、ぐちゃぐちゃになるぞ、あの前行くと。
いや、ぐちゃぐちゃになるし、モシピット入ったら痛い思いする。痛い、そう、あんま痛い思いしないか、みんな結構優しいっすよ、日本のモシピットは。
モシピットがレッチリで起きるかどうか分かんないけど、
起きるかもしれない。
みんなジャンプするじゃん、
ジャンプ、
うん、みんなジャンプするから自分も勝手に体が浮いてるよね、いつの間にか。
筋肉痛にはなると思いますね。
あと人の汗が、自分の汗か人の汗か分かんないぐらいに T シャツがびちょびちょになる。
そう、う
ん、
あ、 T シャツの替えは持ってった方がいいです、ね、うん、だ、あと、マーチはその場で着ない方がいい。
そうだね、はい、あのグッズその場で買うと、あのボロボロになる、
はい、なんか
毛玉だらけになって人の汗でびちょびちょ。
着るとその場で着るのはにわかって言われますけど、うん、着ない方がいいのがさっき言ったようにもうボロボロになるから、うん、毛玉だらけで、せっかく買ったのにもう台無しになっちゃうっていう。
ね、速攻寝巻きになる
っていう、はい、速攻寝巻きになりますもん。
だから
絞れるぐらい、
そうそう、なるなる、あの、うん、
ぐちゃぐちゃになって
部活の後かなみたいになるんで気をつけてくださいっていうことですよね。それ今行ったぐらいじゃない、
はい、全然
で前行かなかったら余裕でこうやって見れるもんね、
後ろから。
そうそうそう、だからあの
レッチリとかスタジアムなの
か、スタジアムだとか日本武道館とかなんじゃないの、分かんないけど、だから2階席とかだったらそうやってこう立って見ればいいし、
なんだっけ、日本人がよくや
るこれだっけ、まあ、これとか、あと、あのアリーナだったらそういうことですよ。前に行ったらそうなるし、あのその巻き込まれたくなければ後ろから見ればいいし、みたいなことですね。ちなみに、いい音で聞きたければ、あの PA ブースの一番目の前に行ったら一番よく聞こえますよね、は
い、
音。
あと、すごいいい音で聞きたいんだったら、家で CD で聞いて。
はい、こちらからは以上になりますなんですけど、僕の方行きましょうか。翔さん、PDR さん、あ、これ読んでくれたよ。PS 読んであげなよ、これが面白かった、この人、これも
PS 見てなかった、
PS、拙い文でしたがご容赦ください。 PS2、今週は PDR さんいますか、いましたね。 PS3、 翔さん、僕の母もホットメールです、お、母メールともになりましょう。 PS4、 翔さんだけのポッドキャストも好きです、あ、君のことも大好きです、PS5 欲しい、最後面白いねこいつ面白いと思ってごめんなさい、 PS5 欲しいおい、
PDR さん、
ジャポニズム博士、面白いな、お前。なかなか、はい、行きたいと思います。KB Beats by、あ、Beats by KB さんですね。こんばんは、いつも楽しくポッドキャスト聞かせていただいてます。自分は Beats by KB という名前でヒップホップのビートを作ってるのですが、自分は Pierre Bourne っていうんですか？の、Yo Pierre, you wanna come out here? Yeah, Metro Boomin の、If you're Metro, don't trust you, I'm going to shoot you.ですか。If young Metro Don まではいつも聞こえるんですけど、
はい、
この Trust you, I'm going to shoot you は ここまで知らなかった、
はい、
のようなプロデューサータグを持っていないと。というわけで、ショウさんと PDR さんいれば、お、もうみんないないかもしれないと思い始めてるで、に Yo KB や What's up KB などのプロデューサータグ使えそうな掛け声欲しい。この Yo KB、What's up KB よりかっこいいの出せるでしょ。
はい、あります。
あげましょうよ。
KB want a Big Mac?
はい、それめっちゃいいじゃん。
で、それをなんかちょっとこう、なんかエフェクトかけて何言ってるかわからないような感じにして、もし有名になったらみんな多分考えるんですよね。何言ってんの ?KB want a Big Mac?
え、今めっちゃいいよ。KB よかったな!KB!、
はい、
よかったな。
それで有名になったらこう、聞かれた時は説明
できる。PDR さんの声だってちゃんと言えよ。
はい、
あと印税一パーぐらい上げてやってくれ。すげえ、いいのすぐ出すね。はい、というわけで、親父ギャグのコーナー行ってみよう。痛い
親父ギャグ聞いたよ。ビーフセルジュさん、
いつもありがとうございます。
下ネタばっかり言ってしまったが反省して常にギャグ言います。
おっと、
ふと気がついたら、
はい、
ふっと足がき、これ前なかったっけ、これ
分かんない。
ふと気づいたらふっと足が消えた。
うん、
トモさん、
はい、トモさん、もうやられてんじゃん。 PDR さんのツボ狙い撃ちしましたって。
精菌の精液から精液採取
めっちゃツボ狙い撃ちされてるじゃん。
ヒカキンケツ穴開発に光る才能、これ分かる？
分かんない。
ヒカキンの 本名開発ヒカルなんですよ。
すげえ。
これめっちゃ。
え、すげえ。
ヒカキンケツ穴開発にヒカルサイ
ン。うわ、もうめっちゃもうめっちゃやられて、ツボ抑えられてんじゃん。
PDR さんのツボを狙い撃ちにしてもらってその通りですね。ちなみに考えた年に高くなりました。
すごい。もうトモさん命がけで考えてくれてるやん。素晴らしい、
はい、
PDR さんのお手が上がってる。リスナーの鏡だ。
ペンネーム。
ペンネーム。
ペンネーム、バキナーイス。
あ、バキナーイスさんね、いたね。はい。
クジラが吠える。
うん、いいね。俺は嫌いじゃないけど。
ペンネーム、アイスはそんなに好きじゃないです。
まあまあまあまあ、いいでしょう。次は
親父ギャグを読んでいただきありがとうございます。いつも運転中聞いてます。
ハサミ
ツさん、
ハサミツさん、
今回も仕事でふと思いついた親父ギャグ、
はい、
鼻炎で鼻水が止まらない、鼻炎。
俺は好きだよこれ。
ヒーターつけても風邪ヒーター。
あ、よくありそう。
叩き売りの敵。
どういうこと。
叩き売りの敵。
それお前インフンでるだけじゃん。はい、次。
かっこ面白い名前、かっこ
と。ああ、いつもありがとうございます。
前回は滑らせてすいませんでした。
本当だよ、頼むよ。
自分的には無理に詰めすぎたなと反省
します。まあまあ、全然いいんじゃないですか。
親父ギャグです。
お願いします。
シーサーが資産を盗もうとしていることを資産。
お
これは無理か。
おうおう、うん、諦めたらそこで試合終了ですよ。まあ、シーサー、資産、資産ですね。はい。
ラジオネーム、スーマフラワー。
何
痛いウェイチゲグです。ヌバーナのフロントマンが怪我しちゃった。ハートク
ベイン。あ、これは面白いね。ハートクベイン、ハートクベイン。
あ、ゼウスが
来た。あ、ゼウス来た。カモン、ゼウス。
初上司で極秘で至極秘。
おい、面白い。初上司で発情し、極秘で死極秘。ああ、さすが、さすがサウンドクラウドラッパーだね。
ちょっと待って、最後、バジャイナ。
バジャイナみんな好きだね、今回。バジャイナネタガンガン来るやん。
ショウさん、PDR さん、いつも楽しく聞いてます。
ああ、ありがとうござい
ます。遅れて聞き始めて、今回やっと回数が追いついたので、今まで温めていた渾身の
逆に。いや、来るぞ。
トランスフォーマーの制作中止。トランスフォーマーの制作中止に予算オーバーした。
制作中に
予算オーバーした監督、うん、まあいけるべ。
マイケルベイ監督ってことね。まあいけるべ。
ああ、いいな。
頭いい。
ああ、でも、うん、
いや、この
あれですね、うん、ヒカキンケツか。ケツな開発に光る才能。
やっぱそれ、
はい、
開発光るっていう、はい、とこまでちゃんと知ってると、はい、しかもそれをきちんと PDR さんが分かってることを分かってやってますからね、は
い、
彼は
素晴らしい、
素晴らしかったですね、はい、というわけで皆さん、あ、というわけでこの方誰ですか、勝ったのトモさんですか。トモさんね、郵便番号、住所、本名、あのさ、俺の、インスタの DM に送んないでもらっていい、あの
ホットメールまで、
ホットメールか、あとその Spotify の方でよろしくお願いします。送ってください。ステッカーも送らせていただきます。あとですね、痛いおさんすポッドキャストでは皆さんからのお便りリクエスト相談ごと、痛い親父ギャグなどですね、もろもろ、募集してますので、ぜひともご応募の方よろしくお願いしますということとですね、この番組のフォローと、星5の評価と、あとですね、Apple Podcast で聞いてくださってるそこのあなたはですね、ぜひともレビューの方を書いていただければ、新しいレビューがありましたら、ガシガシこの PDR さんが読んでいきますので、よろしくお願いいたします。ちなみに今週は新しいレビューがあるんでしょうか。どうですか、来てますか、来てないのかな、来てるのかな、どうなのかな。
ありません、
ありません、ミステリーミステリーということで、皆さん今週も長い間ありがとうございましたということで、また2週間後にお会いしましょう。
3、2、1、
アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ、アディオ